はい、こんにちは、大竹まことです。今日は7月の29日金曜日。今日のパートナーは今トイレから戻って、
走って室井ゆつきです。
はい、はい、お待たせしました、室井さんです。私の横には
文化放送アナウンサー鈴木純子です。
今週の金曜日は花からこの方です。
はい、青木治です。よろしくお願いします。
お願いします。
はいはい、そんなんでもうこの新潟から今日は帰ってきたの？朝。
そうっす。
そうっす。そうっすか。そうっすか。そうっすか。いいですね。
なんか10分前に来たじゃん、だって。うん、10分前に来たでしょ、う
ん。そういうことをばらして、なんか、あれなの。間に合ったじゃん。
間に合ったけど。
無駄がない。
はい。まあね、そんなんで。まあ、間に合いましたよね。はい。暑かったでしょう、新潟から帰ってきたら今日なんて。
でもほぼほら、うん、タクシーの中なんで、
うん、あ、そう、駅とかも大丈夫だったな。
あ、うん、駅のホームは暑いわ、
うんうんうん、俺昨日終わってからちょっと外フラフラしなくちゃいけなくて、まあ、ちょっと用事があって帰ってきてから、なんか体の熱が抜けないんだよね。夜もずっと、まあ、半分ぐらい、うん、ちょっと熱中症まがいみたいなことになってて、夜もなんか熱が抜けねえなあなんて。
正直本当にぬる、うん、水風呂はまた心臓に悪いからさ、うん、本当にぬるいお風呂じゃない。
あの水道の水出して、
うん、
こう右腕の血管の通ってるとこだけ夜中の3時頃、
うん、
夜中の3時頃そこを浸したら冷てえ冷てえ。
まあ、おじいちゃんになるとね、
なかなか
手のひらをね、冷やすといいとか言いますよね。
え、手のひら冷やすといいの？へえ、
手のひらなの？はい、え、なんか俺聞いたのはあれだよ、この血管がこう出てる、動脈とか出てる感じ、首の筋とか、は
い、
だから全部やるのは嫌だから、
手のひら冷やすのは真逆のことやってるわ、
うんうん、何やってんだよ
今。なんかもう暑いから、うん、食欲なくて朝も昼もそうめんなのね、
うんうんう
ん、それもう暑いのでさ、そうめんってさ、うん、早く冷やした方がいいじゃん、
うん、
水で、
うんうん、
だからもう手のひらでぐじぐじしながら、あちょーって言いながらあの水かけて冷やしてんだけど、あちょーって熱いやつ触ってんかの毎日。
まあ、あんまり手で触ってもあんまりダメなんじゃないの。水でバーってやればいいんじゃないの。
水バーってやってもなかなか冷えない、氷ちょっと入れてもね、うんうん、
水道もあったかいしね、
うん、
水
出して、ね、で氷なかなか固まんないから、うん、もう貴重、うん、貴重な資源みたいな、うん、家の氷は、う
ん、ちょっと意味わかんないけ
ど、ね、なかなかね、
わかるよね、料理作るからね、
そう、氷が減っちゃうんですよね。
スーさんはわかるよ。
でもこれだけ暑いと僕、うん、昨日びっくりしたんですけど、
うんうん、
ちょっと用事があって、うん、暑いところちょっと取材で30分間くらい歩き回ったんですよ、うん、
はい、
であまりにも暑いから、うん、ちょっと喫茶店に入ろうと思って、うん、喫茶店に入って入り口にこう検温のね、うん、こう機械があったから、はいはい、検温のところに顔を出したら、うん、40度って
言
って、うん、で店に入れなくまずいなと思って、でしばらく日陰にいて入ったら、うん、いや普通に36点何度で入れたんですけど、うん、だから本当暑いから特におじいさんは気をつけた方がいいです
よ。なんでおじいさんだけど、おばあさんも気をつけて。
いやいや、おばあさんも気をつけて、大谷さん
の俺の顔見て言ったんだ。まあでもね、こうもうあのこの暑さで熱中症で、まあそれとコロナだからその検温器がついてるわけじゃん。でこの番組ではあの阿佐ヶ谷姉妹っていうのが、
うん、
あの朝風呂入って30分ぐらい使ってきて、うん、外でそこで測ったら 37.5 度あって、
うん、
局に入れないで帰ったことがあったんだけど、うん、
そうですよ、だから本当ね、うん、暑い、本当に異常に 暑さですからね、
うん、
いやでも気をつけないと、本当に暑いけど我慢してマスクもしなきゃいけないしさ、
うんうん、
だって今60人1人とか言われてるんでしょ。
まあ、あの実態としてどれくらいなのかっていうのは難しい、もっといるのかもしれないですよね、無症状だったりとか、本当に軽症で実は感染しているっていう人がどれくらいいるのか、東京都で昨日4万人ついに超えましたからね。
どうも、すごい勢いでこんなになっちゃって、うん、いやもうかからないのが、まあ、変な話だけど、ちょっと俺とかかかってないのが、まあ、4回目は打ってるんだけど、まあ、ちょっと不思議な状態っていうか、今日も あの東大のやつが、ね、スタッフが一人かかって、はい、作家が家族で全滅になって、はい、あとだっけもう一人誰かにかかってたのスタッフ、
ね、
担当のもう一人の今日だから早稲田のやつだっけ、
はい、
なんか代わりに来てて、うん、何どうした
なんかちゃんともう、うんじっくりなんかいろいろものを丁寧に考えてるやつがから倒れてきてるね。
どういう意味？
いや
ちょっとそれどういう意味？
このスタッフ内ではそうだからきちんとものを考えてるような、
うんうん、
考えてるからちょっとノロマとま言われがちなそういうやつの方がコロナになってるのはなんでだろうねこの。
室井みたいにこう何も考えてないとなりにくいのかもしれないよね、
うん、
なんか今日もね10分前に来て何するのかなと思ったら、うん、チョコ食べてタバコ吸っておしっこして、うん、でスタジオ入れたもんね
完璧じゃん無駄だな完璧じゃん何バカなこと言って
ほんと何も考えてないもんな
資料をねチラッと見るとかね
そうそうそう、うん、いや全く見ないですよ、うん、今一生懸命なんかチェックして
る違う資料大丈夫ちゃんと毎日読んでるからニュース新聞、うん、
いやそんなんじゃなくてだからかこう、ま、だその真面目な人がかかっちゃうみたいなのはちょっとずいぶんあれだよお前
違うだからゴールデンラジオ調べだっつ
ゴールデンラジオ調べじゃなくて
ゴールデンラジオ
室井ゆずき調べでしょ室井ゆずき感覚でしょ、
うん、室井ゆずき調べ室井ゆずき調査によると
調べてないじゃん今俺の話聞いただけじゃんもう室井ゆずき感覚だろだから、うん、
快眠快食快便みたいなのは、うん、まだかかってないね
いやみんな それとはちょっとこう重ならないと思うんだけどね
そうかな、うん、たまにお腹が緩くなりそうな人はかかってる、うん
意味もますます
意味
もあるデリケートでデリケートで
え
デリケートでってこと
だ村井はデリケート
もういいでしょ私調査なんだから深く突っ込まないでよ
そんなんでもう暑さと熱中症とね熱中症とコロナとこれ青木さん今日青木さん何の話するの
僕今日は、うん、僕のコラムっていうか、うん、もっと言いたい放題は、うん、東京オリンピック の、
はいはいはい、
例の理事、うん、元理事ですね、
はいはい、
のその、まあ、収賄容疑事件、はい、についてちょっと喋ろうと思います、
はい、それ
と、
はい、
オリンピックについて喋ろうと思ってますけれども、う
んはいはいはい、じゃあその話は取ってそっちに置いといて、うん、別の話しようかね、青木さんもいらっしゃることだし、はい、じゃあ
今日のラインナップ、
はい、お願いします鈴木さん、はい
う
ん、
まず最初は、うん、東京新聞こちら特報部からです、
うん、
旧統一教会自民党接点次々と関係立てずという見出しがあります、うんうん安倍元総理銃撃事件で注目が集まる宗教団体世界平和統一家庭連合旧統一教会と自民党国会議員の接点が次々と明らかになっています、うんうん現職閣僚も選挙の支援を受けたり教団関係者にパーティー券を購入してもらったり野党は旧統一教会と政治との関わりや霊感商法の実態調査に乗り出しています。ここが関係を断ち切るチャンスにも思えますが自民党の腰は重い。これだけつながりが多いと政策は歪まないのか。関係を断てないわけとはということで、
はい
詳しく記事が載っています、うんそして次に新型コロナウイルスです、うん倉持仁院長が中日スポーツに書いています、
うん、
第7波5歳未満でも肺炎を認める症例もありきちんと CT だけでも取れる仕組みが必須だと書かれています、
うん、
昨日東京都の新規陽性者過去最多の4万406人と発表されました、
うん
倉持仁院長が昨日ツイッターを更新。もはや阿鼻叫喚のチキンレースもはや線なしもはや悲しいかなもはや個人で個々でやれることをやれというもはやコロナ対策の初めから行われた方針が実現。もはや個人の努力でコロナと対峙するしかない。もはや誰得と憤りをあらわにしております。
もはやの連発で、うん、もう遅いんじゃないかっていうのがひしひしと伝わってくるよね、
う
ん
はい、そうですね。はい、それ以外は、
はい、それ以外は、うん、東京新聞から、うん 値上げなお拡大。8月には食品2600品、10月には5000品を超える値上げが予定されているということです、うん、そして毎日新聞から、 FRB 連続 0.75% 利上げ、アメリカ景気後退リスクも、住宅販売鈍化、副作用が表面化ということで、今後どうなっていくのかという記事です、はい、こういったラインナップです、
はい、今日あたりは134円なんとかってなってたね、うん、まあ、この利上げの話とか、あの今日は多分金子さんがいろいろ詳しくお話しいただけるんじゃないかなと思っております、はい、はい、最初に戻りましょう、
はい、こちら特報部からです、うん、記事の本編ですが、自民党の青山繁晴参議院議員が18日ブログで、自由民主党の立候補者と旧統一教会の関係をめぐって、私が参院選の前に行動したことと題し文章を書き込んでいます、うん、ある派閥の長が青山氏に対し、各業界団体の票だけでは足りない議員については、旧統一教会が認めてくれればその票を割り振ることがあると話したというのです。青山氏は旧統一教会との関係を見直すべきですと進言しましたが、派閥の長は具体的に答えなかったということです。ブログの内容が事実であれば、旧統一教会が自民党の候補者に組織票を配分していたことにもなる。改めて東京新聞のこちら特報部が事務所に問い合わせたんですが、ブログに書き込んだことがすべて、その件については取材を断っていると答えています。しかし青山氏はブログの投稿直後は複数の民放テレビのインタビューを受けています。断るようになった理由について、党内で圧力があったのではないか、事務所の担当者は本人から聞いていないのでわからないと言っています。
はい、これはこう青山さんが喋ってたんだけど、もう今取材は受けないってことになったわけだね、はい、これは室井なんか知ってる？
知ってるっていうか、うんうん、なんかどうしてもこのことを、うん、その政治とその犯罪集団である宗教って名を借りた団体とのその不適切な関係でさ、はい、どうしてもこのことを小さいことにしようとしてる人がいるのね、うん、例えば、うん、信仰の自由があるだろうとか、うん、でも信仰っていうか宗教を隠れ蓑にした犯罪集団なわけなのよ、うん、それで知らないけど手伝いに来ちゃったっていうのはまだ政治家の人たちもわかるけど、うん、そうじゃなくてそのイベントに出かけて賛辞送ったりとか、もうあと秘書を入れたりとか、それっていうのは国民に対する裏切りだし、その犯罪集団のその、うん、政治家がだよ、うん、広告塔みたいになってたっていうのは、今被害が受けてる人こんなに出てきてるわけで、うん、それについてって言い逃れはできないわけで、はい、私、うん、なんていうの、ずっとここ最近うん、10年くらい続いたあのこの国の問題点って、うん、全てここに詰まってると言っても過言じゃないと思うのね、うん、こういうことに対してその気にしないとか些細なことだとかって言ってるのって本当に反知性主義なわけだと思うのよ、うん、ちゃんと話し合った時の文書が出てこないとか、うん、あとは検察の動きがおかしくなったとか、そういうのも全部ここに結びついてると思うけどね。はい、言いたいこと言いたい、はい、はい、次青木
まあ、政治ジャーナリストの鈴木哲夫さんは、議員は選挙に勝つため、教団は政治とのパイプを作るため、お互いにウィンウィンで付き合っていたと両者の関係をね言い表していますけども、まあこの新聞にはあれですね、こちら特報部東京新聞ですけども、こう鈴木氏の調査によると、旧統一教会と関連がある国会議員は100人を超えると、うん、このうち9割が自民党議員だというふうに書いてありますね、うん、青木さん、
うん、だから、うん、まあ、もうすでに各所で報じられている通り、まあ、室井が言ったその犯罪集団という表現が適切かどうかというのは、まあ、ともかくとしても、はい、 でももう伝えられている通り60年代、うんまあ、70年代80年代くらいから、うん、こういわゆるこうなんていうのかな霊感商法とかね、うん、あるいは合同結婚式とか、まあ、ある種異様なこう問題で次々と社会問題を引き起こしてきた、うん宗教団体、うんまあ、あの室井の表現が適切かどうか別としても
非常にごめん1個言っとくね、うん、なんで私がそういう言い方にするかというと、うん、この国には信仰の自由があるから、はいうん、カルト宗教って言い方出せでさえね、うんうん、そこに信仰する人は自由なわけ、はい、でそのそういう言い方をしてると犯罪集団とかって言うなとかって言い方をしてると政治家が知らなかったそういうことじゃないって、うん、ただその不適切な関係ではないって許すことにつながるから、うん、すごい私は分かりやすく犯罪集団って、うん、わざとその言葉を使ってるのでないと他の宗教も弾圧することになっちゃうから、
はいうん、だから僕の印象で言うとね、
うん、
そのこれよく言われるのがこう山上容疑者が元首相を銃撃したっていうことがきっかけになって、はい、統一教会とこう自民党の関係ってものがここに来てクローズアップされてきてね、
はい、
ある意味でこう思うツボじゃないかみたいな言い方もする人いるわけですよ。ただ僕の感覚で言うと、まあ、古くから事件取材なんかをしてきた僕の感覚で言うと、
うん
要するにこう60年代70年代80年代から社会問題次々に引き起こしてきたっていう団体をその行政あるいはまあ捜査当局なんかがきちんとこうチェックを歯止めをかけてこなかった。でそのある意味のこう戦後日本のこう与党政治っていうか、まあ、もっと言えばその右派政治とそういうそのカルト宗教団体のこういうこう積み重ねてきた海みたいなものがまあ、今回 の, その銃撃事件という形である意味でこう爆発したというようなところがあるんですよね、うん
はい、
なのでここに来てやっぱりこうそのズブズブの関係というのが明らかになってきた以上、うん、やっぱりきちんと追及していかなくちゃいけない。ましてや、
うんうん、
今回ね例えば安倍さん の, その政策政務秘書官なんかを務めた井上議員なんかが賛同会員だったとかね、
うん
でまあ、今回その青山さんがどういうつもりで告発したのか知らないけれども、
うん
まあ、その票なんかをうまく回したので今回通ったんじゃないかなんていう話もあるし、
うん、
だからまあ鈴木さんのおっしゃる通り確かに選挙に勝つためだとで教団は政治とのパイプを作るためっていうのもそうなんだけれども、
うんうん、
例えば捜査当局との関係ってことで言えばね、はい、今回二之湯国家公安委員長が、
うん、
その現職の国家公安委員長ですよ、うん、で国家公安委員長っていうのはご存知の通り警察を管理する、
うん
まあ、治安の総責任者ですからね
総理大臣だっけ、
うん、
直属の公安っていう組織ですよね。
はい、国家公安委員っていうのは、まあうん、都道府県にも公安委員会ありますけれども、うん、警察っていう組織は、うん、ある意味で実力組織なので、うん、政治が直接手を突っ込んだりとか、うん、警察にね、
うん、
あるいは警察が直接政治に影響力を与えるっていうのは非常に危ないので、
うん そ, うだね、
そのクッションとして公安委員会制度っていうのがあって、
はいはい、
でその公安委員会っていうのは民間有識者が警察を民主的に管理するため、
はい、
ただしそのトップは政治家がつくわけですね、
うん、
で その治安機関をその一番統括をする、うん、その二之湯国家公安委員長が、
うん
まあ、こう旧統一教会 の, その極めて近い団体とのイベントで実行委員長を務めたっていうのは、
うん、
もうブラックジョークにもならないような話で、はい
うん、
これ僕この番組で申し上げたかどうか、
うん、
有田芳生さんなんかがね、うん、ずっと旧統一教会の問題追及してきた、
はい、
有田芳生さんが、うん、かつてその政治の力で警察捜査が止まったっていう話をされてたじゃないですか、うん、テレビなんかで、うん、実は僕も同じ経験があって、
うん、
90年代に僕通信社の記者として警察を担当してた時に、
うん、
旧統一教会を実を言うと公安警察が結構調べてたんですよ、
はい、
で僕その時にちょっと驚いて取材をしてたら、
うんうん
その捜査がピタッと止まったんですある時期に、
うん、
でなんで止まったんですかっていう話を当時の公安警察の幹部の人に聞いたら、
うん、
政治の意向だと
だからそれが私だってあるよ私だってそれはテレビ局だけど、うん、この件についてはここまでにしといてくれとかっていうの、
うん、
あったけどそれは忖度なのか本当に命令があったのかわからない、
うん、
だけどそういう圧力を作ってるっていうのもこの統一教会と仲が密接にしてたその政治家がそういう圧力とかをかけることを、
うん、
恥ずかしいとかやってはならないことだっていうふうに思わない政治家だし、うん、あと絶対に忘れちゃいけないと思うのが私思ったんだけどさ、
うん、
被害者が もう2世とかが出てきてるわけじゃない、うん、でここまでその統一教会のひどさが暴かれたから、うん、今その本当の被害者である人ってさ、うん、ちょっと外出てその洗脳が溶けかけてだよ喋、うん、っちゃったら困るっていうので、うん、あの例えば監禁されるようなことがあってはいけないし、この国でもう儲けられないっていう風になった場合にその犯罪集団をこの国にその縛りもなく置いておくことっていうのはどんなに危険なことかっていうことなんだよ。
ただあの、うん、今森さんが言ったそのメディアの問題もね、うん、
はい、
この30年間なかなか追及してこなかったメディアの問題もあるんだけど、うん、僕が申し上げたその警察捜査がもしかしたら止まったんではないか、うん、あるいは宗教法人格をどうするべきなのか、これも文化庁ですけれども、これ前川圭さんなんかも指摘されてるけど、うん、名前変更なんかを認めたのはなぜだったのかも含めて、その捜査当局とか行政がもっときちんと対処していれば、うん、その被害もここまで広がらなかっただろうし、うん、それは結果として今回のような事件が起きなかった可能性もあるわけですよね、うん、なので、うん、そういう意味でも旧統一教会とこう政治家とのある種の蜜月っていうのはきちんと捜査、今回調べなくちゃいけないし、うん、と同時にその単にここで言ってるその鈴木哲夫さんなんかが言ってるように、うん、選挙に勝つためとか教団は政治とのパイプを作るためだけではなくて、うん、
はい、
そのこの何十年かの日本の政治を見てくると、うん、旧統一教会なんかのある種こうイデオロギーっていうか思想っていうかね、うん、例えばそのジェンダーの問題ですよ、あの選択的夫婦別姓すら許さないとか、
ね、
うん、とか、うん、あるいは LGBTQ のこう性的少数者の人権の問題とかっていうもので、うん、なかなかこう日本は国際的に出遅れてしまっているとか、うん、あとこれはこの番組で僕何度もしてきましたけど、うん、要するにこう外国人労働者をこれ、うん、要するにこういうそのこう宗教右派の思想として移民は絶対入れないんだっていうのがある、うんうん、でそれもその自民党の右派の人たち その思想とある種共鳴をして、
はい、
移民は入れないけれども経済的な事情で外国人労働者は欲しいんだと、
はい、
っていうことをその辻褄を合わせるための政策として、うんうん、外国人労働者が非常にその非人権的反人権的な状況で、うんうん、その日本に入ってくるっていうようなことにもやっぱり政策的な影響っていうのも明らかにあったわけですよね、
うんうんうん、
なのでやっぱりその政策面、うん、だからある意味でこう自民党の右派って言われるような存在と、うん、いわゆる旧統一教会をはじめとする宗教右派っていうものの結びつきが、
うんうんうん、
そのこういうその被害も広げてきたけれども、うん、一方で政策面でもいろいろな影響を与えてきたってことを考えると、うん、そのこう知らなかったとかっていうようなことで逃がすんじゃなくて、うん、ここでやっぱりきちんと一回この問題を総括をして、うん、戦後日本の右派政治というか与党の政治とこの宗教右派の関係っていうのは整理、きちんと整理をして生み出しとかなくちゃいけないだろうなと僕は思いますよ。
そうだね、うん、まあ、それと同時にあれだよね、この集団が集めたお金の流れ、
うんうん、
それもね大きな問題になってくるよね。
そうですね、だから
なんか8割9割は日本から、うんうん、7、8割、8割は日本から集めてたってテレビでやってたよ。
あ、そう。
だから、うん、本当はこうもっと遡っていけば、うん、その旧統一教会ってもののこの発祥とね、うん、当時のその韓国は軍事政権だったわけですけれども、その軍事政権との関係、はい、でその軍事政権と、まあ、非常にその近かった、うん、まさにその安倍、晋三さんのおじい様である岸信介さんとか、うん、そのにはそれ以外にもその当時その岸さんとこう統一教会を結びつけたのが当時のね、うん、有名なフィクサーだったりとか右派だっていうふうに指摘されている人たちなわけですから、うん、本来はその辺との関係ももう一回光を当てて、うん、一体このそう考えていくと、これはまあ別に司法とか行政の話ではなくて、うん、メディア的なこう、うん、テーマの一つでしょうけれども、うん、戦後日本の右派政治っていうものと、うん、こう韓国との関係、うん、あるいは宗教との関係、うん、みたいなことにももう一回こう振り返って光を当てる必要があるのかななんて僕は思ってますよね、やっぱり。
そうですね、
でもこのことかばう人たちって、うん、さっき青木が言ったように、うん、その山上の思う通りになるはあったでしょ、うん、あとこのかばうこと、うん、人たちってさ、うん、おかしいんだって、山上の思う通り、それは思うつもりだっていうのと、うん、容疑者の
ね、山上ね、
うん、容疑者、あとは宗教、うん、宗教の信仰の自由であるってこと、うん、そんなの分かってるっていうの、うん、そういう話と、
うん、
あともう一個私びっくりしたのがあったんだよな、はい、かばうっていうので、 あそうだ、うん、あの韓国に、うん、の人たちの差別じゃないかって言うんだけど、うん、むしろそのなんていうの韓国の差別をしてきてたのは、うん、統一教会とかそれを応援してる政治家の人たちだったでしょって、統一教会を今批判するっていうのは、うん、韓国じゃなくて、うん、韓国のほんの一部っていうか数人の犯罪者の人たちを、うん、のことでしょ批判してるのは、うんうん、すっごいすり替えが必死だよ、
はいはい、まだそのねその辺はもうちょっとね、うん、見ていかなくちゃいけないっていうのは確かなんだけど、まあこう青木さんが言ったみたいに、うん、やっぱここに来て、うん、こう十分溜まってた海が出なくちゃいけない時期に来てたっていう感じだよね、
うん、もっと言うんだったら、うん、本来はこうもっと早い段階で、うん、80年代90年代の段階で、うん、本来はこの問題きちんと、うん、こう日本 の、 その例えばこう捜査当局であるとか、うん、行政的にきちんと処理しなくちゃいけなかったわけですよ、
う
ん、でその段階で処理をしておけば、うん、その統一教会の被害ってものがこんなに広がることもなかったし、うん、ひょっとすればその山上容疑者の母親がこう騙されるってこともなかったかもしれないし、うんうんはい、そうすれば事件も起きなかったかもしれないってことですね、
まあ、少なくとも統一教会が名前を変えた時にもね、うん、ずいぶん文科省で
そうですね、
うん、いろんな、ね、前川さんなんかは在任中は、
まあもうん、あれですね、うん、文化庁の宗務課長っていうのをやっていて、うんはい、その宗務課長っていうのが名前の変更だったりとか、うん、宗教法人 の、 このチェックをしてるんだけれども、うん、前川さんはその名前を変えるっていうことの正当性がないってことでこう跳ねたと、ところがそれが2015年でしたかね、うん、安倍政権下で、うん、その強化されたのは一体何なのかっていうのも、うん、もちろんこう解明しなくちゃいけないテーマ
では、はい、そこはね、うん、ついてく時に大きい重要問題だと思ってる、うん、私は、
はい、はい、次です、
はい、感染拡大が続く新型コロナ第7波に関連して栃木県宇都宮市インターパーク倉持呼吸器内科の倉持仁院長がツイッターを更新しています。倉持先生は来週火曜日8月2日に、ゴールデンラジオにゲスト出演されますが、おととい27日夜にはもはや神風に期待するしかない、そして昨日の朝になりますと5歳未満でも広範な肺炎を認める症例もあり、感染者が増えてもきちんと医療アクセス、せめてレントゲンや CT だけでも取れる仕組みが必須です。今頃遅いと言わず今だからこそ作ってくださいと医療体制の改善を訴えております、
うん、はい、もうあっという間にね医療が逼迫してもう検査キットも国は1億8000万個用意してるって言ってるけど、うん、
配れないって、ね、手に入らない
手に入らない、うん、配れるって手続きが滞ってるって業者との間で滞ってるって言うんだけど、うん、どこでもいいからただで配ればいいじゃないなって簡単に思うけどそうはいかないのこれは。
いやいや、
う
ん、だから、うん、そのオミクロンよりも前の段階と、うん、フェーズが変わったのは多分間違いないと思うんですよね、うん、その若年層の重症化率だったりとか死亡率なんていうのを見ていくとかなり変わったわけですけれども、うんはい、でもそのオミクロンよりも前の段階 の、 その政治の動きっていうものがこう常に後手後手だったのと同様、フェーズが変わってもまだ後手後手で、まさにだから今の多分こう一番の焦点はその今大竹さんおっしゃったように、うん、その発熱外来がもう完全に渋滞、うん、大渋滞を起こしちゃってるっていうことなわけですよね、はいはい、だとするんだったらとにかく検査キットを持ってるんだったら、うん、とにかくで発熱外来で配ろうとしても発熱外来もすでにパンクしてるから配れないっていうような状況だったら、うん、どんな方法でその検査キットを配れるのか、うん、もっとその政治がやるべきことも大きいし、うん、それからもう一つはこれ宿泊療養施設増やすっていうのも、うん、これも政治の役目だと思うんですけれども、うん、これがなかなかうまくいってないっていうか全然ダメ、
うん、
これ今日東京新聞が書いてたんですけれども、うん、この江東区の女性会社員47歳の方の証言なんですけれども、うん、19日に感染が判明したんだけれども、うん、でそのなんか同居しているそのお子さんが喘息のこう持病があるので、うん、その宿泊療養を望んだそうなんですね、うん、ところが その19日からその感染が分かったので、とにかくこうその宿泊療養したいと思って、うん、その受付の窓口に電話をかけたんだけれども、うん、3日間かけたけれども、うん、1回も繋がんなかったと。スマホのリダイヤルの回数は200になってたっていうんですよ。つまりそのこの検査キットもそうだし、感染者 の, その宿泊療養施設っていうのも増やす、あるいはその連絡を取りやすくするっていうようなことっていうのは、これはフェーズが変わってもやっぱりその政治あるいは自治体の役割なので、相変わらず何もできてないっていう。
コロナがやってきてからだよ、うん、どんくらい経ってると思う。結局さ、
ね、
自然になんかなくなっていくのを待つっていう、うん、そんななんか科学的でも全然ない方式でいくわけ、うん、
そうだね、うん、俺があれだよね、あの第6波の時に PCR 検査受けようとして、まあ、あの家の近所で当たったけど、もう全部全滅だったっていう記憶はあるけどね、うんうん、あの大きく見てさ、こう第5波の時はさオリンピックじゃん、
うん、
で第6波の時はさ、うん、あの参議院選じゃん。
やっぱ7波の頭ですかね。
7波の頭は参議院選じゃん、うん、
はい、
これ関係ないの？関係あるの？
まあ、関係あるでしょ関係あると思いますよ。だから、うんうん、特にその東京オリンピック、後ほどちょっと東京オリンピックの別の視点からお話はしますけれども、うんうん、その政治が、まあ、それはこれは自治体行政も含めてですけれども、うん、こうやるべきことを本当にできていない、うんうん、だからやっぱりその瞬間その時その時でこうフェーズが確かに明らかに変わってはいるんだけれども、うん、その変わったフェーズに合わせた適切な対応ってものがほとんど取れていない、うんうんうん、まあ、室井さんちょっと言ったみたいに、もう一体2年半経って何やったのって言われてみると、まあ、これね、今日本の感染者数ってのは1週間の合計で世界一になっちゃったらしいですけれども、はい、この国の行政ってものがきちんとした適切な対応を取れてないのは間違いないですよね。だから
全部含めるとさ、うん、私だからやっぱりすごいその反知性主義であってよかったっていう、
うん、
そういうのが全部ここら辺で一回きれいにした方がいいんじゃないかっていう、本当思うわ。
あれだね、この議論もう一つ先があって、まあ、こんな風になってきちゃったと、うん、それで、まあ、もう手はあんまりありませんよと、自分たちで気をつけてくださいみたいな話になってるじゃない、
うん、
でそれと関連するんだけど、うん、まあ、世間でとかある種の人たちはこれを2類から5類に移そうっていう意見が出てきてるんだけど、うん、そこは青木さんはどういうふうに思うの？
そんなに単純な話じゃないと思いますよ。だから2類から5類にしちゃったら今度なんか治療費なんかがどうなるのかっていう問題もあるけれど、はい、でもその2類から5類に落とせば全てが解決する問題じゃないでしょう、
はい、
だってこれまさにだから一番最初に大竹さんおっしゃったように、うん、とにかく検査キットを配布するなんていうことは2類も5類も関係なくって、うん、あっという間に行政がやろうと思えば、うん、あっという間にっていうか、うん、いくらでも方法あると思いますし、はいはい、それから宿泊療養施設のこう枠を増やすとか、うん、宿泊療養施設の申し込みをこう希望する人には速やかにできるような体制を取るっていうのは、うん、これ2類とか5類の問題ではないですよね、
うん、
だそっちをきちんとやった上で、うん、例えばこう重症化率だったりとか死亡率が減ってきてるので、うん、そのこのこういあの今回の感染症コロナオミクロン株 の、うん、そのこう感染症法上の位置づけを変えようっていう議論をするんだったら、うん、僕はしてもいいと思いますよ、うん、だいぶフェーズは変わってきてるので、
うん、
しかしなんか2類を5類にすれば全て解決するみたいな、うん、こう発想ってなんかちょっとおかしいでしょう。それはね、
2類から5類にするあれはあの逆メリットも働いてて、例えば医療のお金なんかは5類にした時には、うん、今まで国がやってたもう全部自己負担になってくるわけだよね、うん、まあ、そうするとかなり高いお金を払わなくちゃいけなくなると、うんうん、でも逆に2類から5類にすれば今の発熱外来じゃなくて、うん、全ての病院でインフルエンザみたいに見れるようになりますよ、うん、みたいなことも言われてるわけじゃない。
それと一番の狙いは名前を変えたことで何かしてるっていうふ
う
に見せる、
うんうんうん、どういうこと、どういうこと、
だから国民に何かしたって、
うんうん、やってるかってこと。
まあ、一貫して僕思ってるのは2類から5類にしようって言ってる人たちとかっていうのは、うんうんうん、もうやあのや何も やらなくなりますよってか、もうやめたいですよっていう、そういうことなんですよね。
来週確か倉持先生がお越しになりますね、
はい、
その時にも
8月2日の火曜日です。
詳しく聞いてみたいと思います。さあ今日も始めましょう。